佐藤師匠、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、あと数日でもう9月ですね。はい、夏も終わりに近づいています。はい、この夏、師匠いかがでしたか？
そうですね。あまり暑くなかった太陽が あまり出てませんでしたよね。まあ、それでも、ふるさと宮祭り、宇都宮花火大会は実施をされましたが、はい、宮祭りは8月5日、6日、土日でありましたけども、観客数が過去最高の60万人でありました。特に気がついたことはですね、外国人の観光客の方が多かったっていうのが印象にありました。初めて企業ボランティアの方々にもご協力をいただいて無事に終了することができました。
はい、
また、宇都宮花火大会でありますけども、8月12日土曜日に行いましたが、これも天気に恵まれまして観客数は40万人ということでございました。まあ、特に今年は特大スターマインなど挙げていただきましたが、はい、合計2万発の花火に歓声が沸きました。
はい、
素晴らしかったです。
素晴らしかったですよ。はい、やっぱ夏のお祭り、花火大会って本当いいものですよ ね。
そうですね。なくてはならない夏の風物詩ですね。
はい、もう特にね、私特大スターマインはもうね、まぶたの裏に焼き付いていますよ。
そうですね、
本当ね、たくさんの人の心に残っているのではないかなというふうに思います。さあ、夏のイベントが終わって少し寂しい気がしますが、はい、また9月以降も、はい、宇都宮市では様々なイベントが開催されますので、その一つをご紹介したいと思います。はい、もったいないフェア宇都宮2017、こちらは9月の24日日曜日午前10時から午後3時まで、宇都宮城址公園で行われます。内容はもったいないサイエンスショー、そしてキッズ古本交換市など、はい、行われます。いや、この他にもですね、宇都宮市内では秋にもイベントが盛りだくさんです。
そうですね、
詳しくは9月1日発行の広報宇都宮9月号をご覧いただきたいと思います。
はい、お願いします。
さて師匠、はい、宇都宮といえば餃子。はい、知名度も今や全国区となっていますよね。はい、餃子の次に宇都宮に来るものというと何でしょう ね。
そうですね、
市長の一押し教えてください。
はい、ジャズカクテルはもう来てますけども、来るもの、今注目をしているのは夏に生産をする大谷夏いちごなんですね。
夏に生産する、
はい、そうですね、
いちごといえばあれ、寒い時期ですよね、冬とか春ですよね。はい、暑い夏に生産できるんですか？
できるんですよ。味も品質も一級品です。しかも夏から秋にかけて食べられる。まあ、どうやって作っているかっていうところが気になると思うんですよね。
はい、気になりますね。はい、一体どうやって作ってるんでしょうか、教えてください。まあ、
大谷といえば大谷石ですよね。
はい、
実はその採掘場跡地の冷熱エネルギー、冷水ですね、これエネルギーに変えて利用しようということでございます。まあ、これでイチゴを栽培してるんですが、はい、この跡地で貯留される水、これを使うんですが、年間通してこの水は温度が平均10度程度に保たれているんですね。その暑さに弱いイチゴの栽培に適してるんです。まあ、6月から9月をピークに11月頃まで収穫できるようになったんですね。
そんなに長い期間。
はい、
しかもまあ夏から秋にかけて、冬にかけてということですよね。
はい、そうですね。はい、
今までにイチゴを作ろうとも思いもしなかった時期にイチゴが作る。
その通りなんですね。
いやー、そしてね、大谷石の採掘場跡地のこう、まあ、有効活用ということなんですかね。
はい、
観光以外にもですもんね。はい、すごいな。ま
あ、観光、そして農業ですよね。
はい、
まあ、夏に収穫できる、まあ、イチゴの需要っていうのは多いんですよ。市内の飲食店や洋菓子店さん、
はい、
また都内の百貨店、ホテルからも好評をいただいてます。また現在2つの法人が生産してるんですが、さらに販路を拡大するために7月上旬には、昨年から一部の洋菓子店やホテルで取り扱っていただいてる沖縄県、
はい、
沖縄県に私も行ってトップセールスを行ってきました。
はあ、はい、市長自ら沖縄県に営業ですか？
はい、営業です。
はい、確かに日焼けもされたような。違いますね。
ほとんど外出てないんで、ね、日焼けは宇都宮で日焼けをしました。
そうでしたか。
はい、
沖縄営業ということで、はい、手応えいかがでしたか？
そうですね、味品質はもちろんのこと、大谷夏いちごの栽培されるストーリー性も十分に評価していただいたんですね。ただ作ってるんではないですよということと、それと、エネルギーとして自然エネルギーを活用している、また環境にもいいと、まあ、いうことも、まあ、大変注目をしていただいております。 まして、はい、ホテルから早速注文をいただきました。国内高級リゾート地である沖縄のホテルで提供されるということは大家のイメージアップ、うん、そして農産物のブランド力の向上にもつながりますし、うん、何よりも生産者の意欲にもつながっていくと考えてるんですね。また24時間体制でアジアへ輸出を行っている貨物空港の運営事業者にも貨物空港を活用した農産物などのアジア展開、はい、沖縄からアジア展開というものも前向きに検討いただいています。
はあ、アジアの展開、はい、まさに今後の展開になりますが教えていただけますか。はい、
現在2つの法人の方が大家で生産をしているっていうことなんですが、まあ、供給が今追いつかないくらい好評なんですよ。まあ、今後は生産者を確保する、まあ、生産者を増やしていかないと、はい、期待に応えることができないということで、はい、生産量の拡大に取り組んでいきたいと思います。また関係団体そして民間企業と連携して大家の冷熱エネルギーを活用した大家夏いちごの産地化を図りながら大家の地域資源を生かした振興にも取り組んで販路拡大をさらに進めていきたいと思います。
はい、いや生産量が増えて販路も拡大されれば、はい、大家夏いちご、
はい、
国内はもとより世界的にもこう注目されるようになるんですね。は
い、そうですね。
また年間を通してこう地元産のいちごが食べられるっていうところで楽しみですね。
そうですね。今までね1年を通してっていうのはなかなか難しかったわけですしね。
はい、わ嬉しいですね。これはこうなってもらえるように今夜応援していきたいと僕も思っています。はいはい、
応援しましょう。
はい、さて、はい、新たな魅力が見えつつある宇都宮市の公共交通について今日も皆さんから質問をいただいていますので、はい、ここでご紹介します。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。 LRT の軌道を道路中央に敷くと車線が少なくなって自動車の渋滞が今よりひどくなるのではということですが、はい、市長お願いします。
はい、今より自動車の渋滞はひどくはなりません。まあ、渋滞対策も一つでありますのでひどくなることはありません。 LRT が走る道路周辺の、はい、まあ、道路の混雑状況については市と宇都宮市と警察、国、栃木県などの関係機関と協議をしながら3段階で将来の交通状況を検証した、まあ、検証結果を踏まえた対策を実施することでスムーズに自動車が通行できることを確認いたしました。はい、例えば周辺道路も含めた混雑状況の検証とか、うん、まあ、交差点の混雑状況の検証、また主要な、はい、主な交差点で車1台1台の動きを再現した交通ミクロシミュレーションというのを実施いたしました。まあ、科学的なデータをきちんと取ってそして検証したということですね。ですから渋滞はこれからも今以上ひどくなることはありません。はい、
なるほど。やっぱりね車社会でもある宇都宮ですから、はい、車もそして LRT もスムーズに通行できる、はい、
そうですね、共存できる、
はい、共存できるっていうのがやっぱり理想だなというふうに思いますね。はいはい、LRT を中心とした公共交通ネットワークについてもっと詳しく知りたいという方はどうすればいいですか。
はい、今回交通未来都市宇都宮オープンスクエアという情報発信拠点を8月29日火曜日からベルモール1階フードコート北側に開設することとなりました。はい、ここでは LRT の詳しい情報はもちろん VR 体験やイメージ映像なども見ることができます。うん、ぜひご来場いただきたいと思います。はい、また専用のホームページも開設しますのでそちらもぜひご覧いただきたいと思います。
わかりました。はい、僕もね VR で宇都宮の未来を体験してみたいですね。
はい、
この他にラジオを聞いている皆さんにお知らせがあります。9月2日土曜日午後2時30分から県総合文化センターで LRT の早期着工を目指す市民大会も開催されますので興味のある方はご参加ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。